公民館の輪、今月は川地公民館から体育部会の活動の様子を、今日はですねお二方にお話を伺っていきます。それではそれぞれに自己紹介をお願いします。
川地公民館体育部部長の熊谷と申します。お願いします。
川地公民館、公民館主事の林と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それではこの川地公民館の体育部会ですけれども、主にはどのような活動をされているのか教えてください。
地区の中でのその体育行事を通じて、皆さんとこの交流をしていくっていうようなことで、ソフトボール大会とか、あとは、バレーボールの大会、今回運動会なんですけど、あとには、ニュースポーツ大会っていうことを年4回ぐらい、企画しております。
公民館にもその文館っていうのは各地区にあると思うんですが、川地地区では文館っていくつあるんですか？
文館は、7文館ありますね。
そうなんですね。そうするとそういったスポーツ行事、公民館事業で開催するときっていうのは盛り上がったりするんじゃないですか？
そうですね、基本的には文館対抗ということで、各文館、多い少ない人数はあるんですけど、文館を代表して地域の代表として、競うっていうことで、とても盛り上がっています。
やっぱりこう普段、ね、体を動かす機会っていうのが大人になるとこう減りつつあるというところでは、公民館事業でそういうスポーツの大会があったりすると皆さん、ね、こう張り切ったりするような感じがあるのかなと思います。さて、昨今はこの 1,2 年の間ですけれども、新型コロナウイルスの感染拡大で思うような公民館事業がなかなかできなかったりしていると思うんですけれど、今年度体育部会のこの活動としてはどんな感じですか？
はい、コロナ禍ではありますが、川地は昨年も運動会やりまして大盛況だったんですよね。で今年も、その流れもあって、今年は2年に1遍つ予定しておった年なんですけど、その年も、運動会やってもいいんじゃないかっていう地区から の意見もありまして、反対意見もなく進めることができます。
なるほど。どうでしょうか、その運動会でいきますとどんなこう種目があったりするんですか？
はい、運動会でいきますと、文館対抗の種目が5つほどありまして、ぐるぐる夫婦リレーだとか、スリッパ飛ばしだとか、じゃんけん玉入れ、綱引き、文館対抗リレーといって、全部これもコロナ禍に、できるような種目を、各担当が、しっかり検討しながら進めているっていう内容で協議します。
文館対抗もいろんな種目があったりするんですけど、やっぱりこう大人子ども混じりながらっていうような感じなんですか？
そうですね、各年代が出てこれるような種目を考えながら進めているってところですね。
どうですか、その運動会に出場している選手の皆さんですとか、それをこう応援する側の皆さんの様子っていうのは？
昨年文館の運動会ではなかったんですけど、それでもたくさんの人が集まっていただいて、今年はその予定しとった文館の運動会ができるということで、より盛り上がりがあると思います。
なんか文館にそれぞれこうカラーがあったりするんですか？1文館は何色とかっていう、そういう色分けとか。
7つの文館がありまして、はい、それぞれ呼び名というか源氏名があって、文館のカラーもそれぞれ色が決まっていて、文館旗という旗があってですね、そこに源氏名とその文館のカラーですね、を彩った文館旗を皆さん持って応援したりですとか、ということをしてますね。
じゃあその応援する姿もその文館旗とともにというところですから、迫力があったりとか、文化には絶対負けないというのはそういう、こう対抗心をこう燃やしてるね、文化さもあるのかなと思うんですが、その辺はこう主事さんからこう運動会の様子見てどんなことを感じてらっしゃいますか？
そうですね、文化やっぱり大小がありまして、人口の多い少ないはあるんですけど、それぞれ本当に特色があるというか、やっぱカラーがあってですね、そこの区は本当なんていうんですか、応援にも熱が入って、やじがいっぱい飛ぶような本当熱のある文館ですとか、いろんな文館があって、僕も本当見ていて楽しいですね。僕もどっか参加したいなっていうような思いも持ちながら、こういろんな文館を応援したりとか、見てるだけでも本当 楽しくてやらせてもらってますいつも、はい、
あなるほど
本来であれば、川路には応援をするその中学生だとかが、伝統 の, 応援の仕方っていうのが各文化にありまして、でそれを本来は、練習してその発表するっていうような形だったんですけど、やっぱ今年はコロナ禍で、鳴り物としかダメっていうことで、その応援合戦だとかあと笛を吹いたりっていうその、ね感染のことも考えて今年はできないっていうことで、その部分ではちょっと残念なやり方なんですけど、応援はちょっと縮小させてもらうというような形になっております。応援のところで言うと中学生が活躍している場面というのを中学生企画といって、中学生に企画してもらって、中学生が小学生だとか、もう未就園児とかに、楽しめる企画を自分たちで考えてもらって、まあ、今年は鬼ごっこなんですけど、それをこう楽しめるようにアレンジしながらやってもらうということと、あとそれ以外にも、その運動会の中で出し物というか射的をやってくれるということで、それをまた中学生が変わりながら他のね来てくれる子どもたちを楽しませる側に回ってもらうということで、何度も話を進めてそこに企画を持ってきたというところにあります。
じゃあその中学生企画というのは、まあ、特にその運動会の、まあ、種目の中の特典競技とかっていうわけではなくて、小学生や保育園、まあ、お友達が楽しめるような、まあ、一つのアトラクションというような感じなんですね。
そうですね。中学生にもこの企画側に入っていただいて、そういったことを自分たちで話し合って進めていくっていう力をつけてもらうというところで、そういった提案をもう一から自分たちでしてもらって進めていってもらっているというところが特徴かなと思います。
なるほど、はい、どうですか修司さんから見て中学生のこの頑張りというか活躍というか、
はいはい、いやもう本当に素晴らしいなと思って見ております。おそらく中学生の皆さんも学校の行事ですとかではそういったなんていうんですかね、自分たちで例えば文化祭とか自分たちで結構考えてやっていくっていうのはあると思うんですけど、まあ、それは学校の中の話というか、それはまあもちろん当然あると思うんですけど、地域に出ていってこう地域の皆さん、地域の子どもたちとこう一緒に関わりながらこうそういった企画を自分たちの力で考えて話し合って進めていくということができるのが本当川路の、まあ、素晴らしいところというか、僕も見ていて中学生の成長もやっぱ見えるんですよね。だんだんこう話し合いも活発になっていったりとか、どんどんアイデアが出るようになったりとか、私も見ていてすごく一緒にやっていても楽しいし、中学生のこう成長といいますかね、変わっていく姿っていうのも一緒に見ながらこう活動していけるところがすごくやりがいがあるなと思いながら関わらせていただいてますね。
川路地区の一つの特徴としてやっぱ地域の子どもは地域でこう育てるっていうような目標といいますか、まあスローガンがあったりするわけですので、まあそれはまあいろんなこう行事において関わり方というのは変わってくるかと思うんですが、まあ運動会でもそういう中学生の皆さんの力があるとやっぱ地域の皆さんも嬉しいですし、より盛り上がりますよね。熊谷さん、
はい、そうですね。運動会は体を動かすだけが目的じゃなくて、そういったいろんな人たちが準備をして企画していくっていうところにも特徴があって、本当にすごいなっていう感心しているところです。
はい、分かりました。さあそれでは最後になりますけれども、今後の、まあ、体育部会の開催する予定の、まあ、行事などありましたら主事の林さんから、はい、ご紹介ください。
分かりました。川路公民館は特に今コロナ禍でなかなか行事が中止になっていくようなこう傾向にはあるんですけれども、そんな中でもこうじゃあ何ができるのかというか、コロナ禍の中だからこそこんなことが必要なんじゃないかということで、まあ、運動会もやりますし文化祭もやりますし、そんなことで準備を進めています。体育部で言いますと、もう春になりますけれども、ニュースポーツ大会という、まあ、行事も予定をしています。そこはまあ川路の地区の皆さんの親睦を深めたりとか、まあ、体を動かす健康づくりの機会になればいいかなと思って企画をしておりますけれども、まあ、今後もコロナに負けずにこういろんな行事が進んでいけるといいかなというふうに思っています。
まあ、こういったご時世に合わせた、まあ、はい、健康づくり、体づくり、地域の交流っていうのを、はい、ぜひしっかりとこう計画して実践できるように、はい、応援したいと思います。はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで今月の公民館の輪は川路公民館から体育部会の活動などについてお話し伺いました。熊谷さん、林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。